休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。この音声を撮っているのは2021年9月6日の17時ということで月曜日の収録になっているわけですが、
はい。
我々がちゃんと予定を組んで撮っているということはですね、今回藤岡さんを招きしたゲスト会ということで、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
我々日々と毎週収録に追われるのが続いてまして、
うんうん、
本当は
忙しそうよね。
ただルーズだっていうだけなんですけど。
あれ
最近あれなんですよ。夜11時頃から撮るっていう、
うん、
日曜日配信の休日会議を日曜日夜11時に撮って、日付変わるギリギリまでに更新できました。
昨日とか、なんか23時50何分とかに
来日したの。23時59分に。ギリギリ本当に。
これは日曜配信と言っていいのかとちょっと。
そうなんです。でもね、それで今日月曜日なんだよ。今日はものすごく余裕が。
はい、そうだね。はい。
うん、
でも大体こう余裕というかこう時間に余裕を持って収録しても記事書くの結構ギリギリになっちゃうんですけどね。
あ、そうなん
だ。悪い癖が出ちゃう。はい、はい。今回はですね、ちょっと僕から藤岡さんにちょっと質問が2つありまして、
はい、
それをちょっとこの場を借りて聞いていこうかなって思うんですけど、
なんか改まってそうやって空間で聞かれるとちょっとドキドキする。
いや、なんか大した話じゃないですけど。はい、僕が新潟に越してきてちょうど1年経つんですよ。
お、はいはい。
で、まあ、こっち、まあ、いろんな違いがあるなと思うんですけど、
うん、
人付き合いの仕方が都会とこっちでやっぱ全然違うなって思うんですね。
あ、なるほどね、はいはい。
特に何でしょうね、こうご近所付き合いみたいなのって。
あ、ご近所付き合い、
はい、関東の方にいた時は全くなかったんですけど、
うん、
こっちに来たらこうちらほらこう出てくる問題としてあるなと思うんですよね。
はいはい。
で、藤岡さんも今福岡の方にいらっしゃるかなと思うんですけど、
うん、
なんかお付き合いの仕方とかで気をつけてることとかってあるのかなと思って。
まあどうなんでしょうね。どちらかというと、はい、広島の方が、もともといた広島の方が、はい、そのご近所付き合いとかっていうのは、なんか大事にするようなのが多かったんですよ。
はい。
うん。で、大事にしてることって何なんだろうね。まあ、うん、俺の場合は、やっぱその、行きつけのお店とか、
はいはいはい、
行くときに挨拶をして、はい、うん、なんか話すきっかけがあったらちょこちょこ話すようにするみたいな。
あ、
なんかこうなんとなく覚えてもらって、
はい、
悪いやつじゃないなっていう印象を街の人に持ってもらおうっていうのは心がけてるかな、今住んでる地域。
ああ、いや、挨拶ってやっぱ大事だなって思ったのがちょうど今日ありまして。
あ、はいはい、
ちょっと前まで別の業者の方とちょっとお話ししてたんですけど、
うん、
たまたま住んでる地域が同じで、うん、その飲食店のどこどこがどうだみたいな話をしてたんですけど、
はいはいはい、
最近できた飲食店の店長さんが、まあ、その人と同じ団地に住んでるらしいんですけど、団地っていうか同じ地域に住んでるらしいんですけど、
うん、
その越してきた時に挨拶してないらしくて、挨拶に行かなかったらしくて、うん、その地域の人は絶対その店に行かないって言ってましたね。
そんな感じなんだ。
怖っと思って。
いや、でもあるあるでしょ。やっぱね、でもこれって、はい、なんか街中に住んでるとこの感覚わかんないですよね。
いや、そうですよね。いや、ここなかったので、
うんうんうんうん、
なんかやっぱ噂になるというか、特にあれですよね、うん、こう、これは僕の話じゃないですけど、なんか越してきて今まで電気ついてなかったところに電気ついてると、なんか越してきた誰越してきたの聞いてるみたいなのを、もう家の前でひそひそしてるのが聞こえるみたいな話を聞きますね。
いや、なんか噂の駆け回り方がなんかツイッターのリツイートより早くねみたいな。
早いですよね、本当に。
拡散力激しいよね。
いや、本当になんか言われる前に自分から言ったかないとちょっと危ないなっていうのは思いますね、うん、田舎は。
いや、だからやっぱまあ、昔ながらですけど、
はい、
やっぱりそのキーパーソンになる人が誰かっていうのはすごく抑えとかないと、う
ん
う
ん、あ、確かに、
うん、 あとやっぱり近くの行きつけを見つけたら徹底的に行きまくるっていうのは、まあそのご飯屋さんでもむっちゃ通う。
それ話
し早そう。集まりそうなとこ、うん、俺とかだったらスナックめっちゃ通った。
へえ、なるほど。
うん、なんか来るじゃん、おっちゃん連中とか。
そうですね、はい。
うん、で、その、まあ、マスター経由で仲良くさせてもらうみたいな。
ああ、なるほど、それはいいですね。
うん、みたいなことは、あの福岡引っ越した当初、やってた、はい、
いただきました。
はい。
なるほど。で、あの、もう、別の話してもいいですか。
おお、いいよ、いいよ。
いや、僕もう解決したんで、
あ、解決した、はい、こんなもんでよければ。はい、
あのビジネス系の話なんですけど、
はい、
あの藤岡さんが最近注目してる若手の方っていらっしゃいますか。
注目してる若手、
はい、
注目してる若手って、うん、正直なんだろう、特定の誰っていうのが、
はい、
俺のなんだろう、自分の中ではなんか申し訳ないけどない、はい、
お
ー、うん、あの俺のアンテナ不足だと思うよ、単純に、
はいはい、
うん、だけどなんかね、その若い子らが注目してる人らは、
はい、
ね、あの去年からだったらあのツイッターとかでね、やっぱりインフルエンサーの方たち、
はい、
やっぱり若くしてすごく結果出してる人たちっていうのが、うん、ああやっぱりこう昔も今も変わらず、
うん、
ああ注目されるパターンなんだなっていうのは見てる、うん、
確かに、
うん、レベルだけど、なんか自分がこの人追っかけようって思う若手って言われるとない。
あ、まあまあそうですよね、確かに。
なんか、うん、まあないっていうと失礼なんだけどね、
はい、
自分のやっぱちょっと勉強の意欲不足かなと思うところはあるんだけど、僕はなんで逆にそんな質問をしようと思ったんですか。
あの僕と、まあ、多分おそらく菅さんも全然終えてないんで、うん、最新トレンドをちょっと藤岡さんにここどぞ他に聞いてみようかなと思った
そんな俺追ってるイメージかな。
いや、わかんないですけど、
はい、ちなみに菅ちゃんとかはなんか誰かいいの追っかけてる人って。
いや、僕あれですよね、でもあの自分がコンテンツを積極的に販売してた時は、
うん、はい、
もう毎年あの新進気鋭のアフィリエーターは追ってたっていう。
ああ、なるほど、はいはいはい、
そういうのはあったけど、多分追ってたのも、僕が販売してたのが最後2011とかで、
うん、
大本とかで止まってるっていう、う
ん、はいはいはいはい
そうなんですよ。直接的なやり取りっていうので声かけようっていうの昔は積極的にやってたんですけどね、
うんうんうん、
今ないんでね。
確かにね、
うん、ツイッターをまあ眺めつつ、
うん、
でもやっぱこうパッとは入ってこないんで、うん、なんかあのピンとくるもの方っていうのはね、僕もさ、うん、見つけられていないというか、
うん、なんかやっぱ僕らがこうなんだろう、まあ、若手の頃っていうとちょっと言い方がどう合ってるか分かんないんですけど、うんうん、僕らがそれこそねコンテンツ販売をなんかめちゃめちゃ頑張ってた頃、
うん
うんうんうん、みたいな頃ってある程度なんかここを見れば今注目の人分かるみたいな感じあったけど、うん、今ってあまりにこう分散されすぎてて、
うん、
あ、確かに、
うん、なんかこの人がじゃあそのねウェブ業界の注目株みたいな、
うん、
特定の誰かっていうのがなんかヒーローみたいな人がね、例えば、まあ、そのよし悪しは別にしても、
はい、
この時代でもうなんだろう、メルマガアフィリエーターといえばこの人がトップだったみたいな感じってなくないですか。
確かに
ないかもしれない、
うん
うん
うんうん、もちろんねツイッターの中だったらこの人が今注目株とか、うん、その瞬間瞬間はあるけど、うん、その移り変わりもツイッター見てるだけでもすげえ早いなって思うし、
早いですよね、
本当に1年持ってないじゃん、なんかこの人がトップだろうなみたいな感じ、
うんうんうんうん、
1年持ってる人を見ないし、うん、でね YouTuber だって今こうどんどんどんどん数が増えすぎて、むしろなんかパイが食い合ってる時期だから、うん、なんかイケイケな感じしないし、うん、正直、
うん、だ、うん、あの毎週見てるライブとかあります、なんかライブ配信とか。
毎週見てるライブ配信、
うん、今ね至るところでこうライブ配信というか生放送が
俺も生放送見ないようにしてる。
それは何か理由があるんですか？
まあ、自分がそのマーケティング仕掛けるタイミングだったらもしかしたら見る、あのその勉強のために見るかもしれないけど、まあ、それ以外の情報収集っていう意味で言うと、むちゃむちゃコスパ悪いなって。
ああ、わかります。
なるほど。自分が学ぶ側だとしたらね。
はいはいはい。
っていう風になっちゃうから、うんうん、やっぱそういう意味では見ないって決めてる。で、もちろんね、それをライブ配信だからこそ、その瞬間瞬間の生きた情報が見れるってメリットがあるから、その旬のものが、まあ、とにかく欲しいんだっていう時期を俺見まくった方がいいと思うんですよ。なんか全然ライブ配信がね、ダメだっていう意味で言ってるわけじゃなくて、ただ今の俺の時期がなんか全体的になんかコスパよくなんかいろんな情報集めたいなっていうね、その流れでちょっと喋ってもいいですか？ちょっと
お願いします。
話が逸れるんですけど、はい、俺今なんか今更ながらめっちゃ本屋通いしてるんですよ。
へえ、本屋さんですか？
めっちゃ本屋に通ってて、
はい、
さすがに毎日までは行かないんですけど、
うんうん、
でね、1日、ビジネス書をだいたい 4、5 冊、
はい、
立ち読みして読んでる。
へ
え。1冊あたり 5分から長くても10分で読む
よ。あ、ペラペラと。はいはい。
で、ざーっと見て、それでもビジネス書ならね、だいたい理解できるから。なんかまあ復習と、あ、こういう新しい情報があるんだなとか、
へ
え、いうのをチェックして気になるのをメモって、で、まあ、もちろん立ち読みだけじゃなくて、これはちょっとじっくり読みたいなって、その毎回その1冊ぐらい選んで、その中から買って帰ってっていう。
へえ、それはどうして始めたんですか？
まあ、いろんな読み方を試してる中で、
はい、
こう、まあやっぱこう一冊を丁寧に読むっていう読み方を割とやってたんだけれども、ちょっと違うアプローチをやってみたいなと思って、誰かのね、俺 YouTube チャンネルの動画で、
はい、
まあ、その本の読み方、あ、思い出した、岡田斗司夫さんだ。岡田斗司夫さんの YouTube チャンネルで、
はい、
まあ、本の読み方っていうので、本は5分で読んだらいいよみたいな、
なるほど、
みたいな、その読み方を説明してる動画があって、
ま
あ、ちょっとこれ一回試そうと思ったら、意外とというか自分にしっくりあったんで、
へ
ー、でそれ先月からやってるんですね。でいくと、やっぱりこう繰り返し出てる言葉っていうのはやっぱ重要度高いなっていうのもいろんなもんでね、分かってくるし、でその都度もう5分で気づきを得ようとしてるから、まあまあその集中度も上がるしね。そんな丁寧には読まないけれども、でもワードはつかめるというか、で読んだ後にどの言葉が記憶に残ってるかなっていうのを一生懸命思い出して、思い出した言葉をスマホにメモって
家
帰って調べるみたいな。
素晴らしい。いや、僕前回藤岡さんがお越しでこうお遍路のお話聞かせていただいたじゃないですか。
あ、はいはい、お遍路ね。
でその時に音声の中で触れられなかったんですけど、いや藤岡さんのすごいところって、こうちゃんと振り返るというか、要はお遍路待ってクタクタになったけど、その宿に戻った後にこうノートにいろいろ書き殴ったってお話されて、あれ多分僕できないんですよね。疲れたって寝ちゃうタイプなんで、そこがすごいよなっていうのをお伝えしたかったのと、今本の話もそうで、ちゃんと記憶に残ったところをこう拾っておくっていうところが積み重ねなんだなってすごく思って、すごく反省しました今。
これね、俺今その43歳なのね、40代になって記憶力がね、衰えてきたからやりだしたことなんですよ。衰えを自覚しだしたから、
はい、
なんかそれまではなんか割と気合でいけると、まあ実際勘違いだったんですけど、だったんだけど、でもなんか覚えられるやろうと思って、そんな、さっき言ったようなな、振り返る作業をやってなかった、
はい、
けど、まあやっぱ40過ぎて、はい、なんか自分の中で露骨になんか衰えを感じた時期があったのね。でこれやべえなっていう、
はいはいはい、
のでやりだしたら、うん、それがだんだん習慣づいてきた。
うん、あ、じゃあここ3年ぐらいの話なんですか、それが。
そうそうそうそう、日本のここ 2,3 年の話。それで言えば筋力とかもそうよ、
はいはいはいはい、
筋トレなんかもそうで、うんうん、やっぱりその30代か40代になって、
うん、
露骨になんかこうあんまり認めたくない部分がいろいろ垂れてくると、
うん、
っていうのが自分の中で分かってきて、
はい、
でなんかその露骨に今まで垂れんかっただろうみたいな位置がこうちょっとでも持ち直すようにするにはって研究しだして、はい、でそのためにやるべきことはみたいなことをやりだすと、
うん
うん、なんかもなんだろう30代前半よりも割と体つき良くなってきたみたいな、
うん、
みたいになってきて、
なるほど、
だからね衰えたからこそすごい発見が多い、
あ
なんか逆説的なんだけど、
はいはいはいはい、
うん、だから多分今割とこの20年ぐらいで一番勉強家になってるかもしれない、
はい、あ素晴らしいですね、
うん、し運動も一番頑張ってるような気がする、
うん、本当すごいな、尊敬します。
いやいやいやいや、たまたまこの時期が重なっただけで、うん、これが3ヶ月後も続いてるわって言ったら褒めて高確率で言うこと変わってるからだから今この瞬間はこれを自信持って言えるんだけど、はい、3ヶ月後にこれを言えてるように頑張るから
本 の話戻すんですけど、
はい、
その自分に残ったものをこう記録して初めて、うん、やっぱり定着具合という か、 なんか変わったなっていうのはありますか、うん、
あるあるあるある、うんうん、ありますあります。
僕最近気づいたんですけど、20代の頃、はい、結構本読んでたんですけど、
うん、
何も覚えてないんですよ。
覚えてないでしょ
何も覚えてないです本当に。なんか本読んでてすごい読みやすいなって思ったら、よくよく読み終わってこれ読んだわみたいなことがありましたね、うん、昔10年前読んでた気がするみたいな、
うん、そうなんですよ。そのことに俺ようやく40代に入って気づいた意外と俺覚えてねえじゃんっていう。
いや僕も全く覚えてないですね。であとなんか刺さる場所が全然違うみたいな。
ああですね、
はい、まあうん、それは僕もぜひ真似したい習慣ですね。
ケーフラボを見てるとその習慣化っていう言葉結構出てきますよね、
うん、今テーマになってて、
スタンプカードの藤岡さんの、
う
ん、
ああそうそうそう、さあ本当ね、自作のスタンプカード作って、
はい、
子供の頃に、
はい、
これぜひね休日会議聞いてる人よかったらやってほしいんですけど、
はい、
子供の頃ラジオ体操、
はいはいはいはい、ありましたありました。
あの時になんかスタンプカードをされてなかった？
ありました。
あれ、うん、ね、あれがさ、まあ、たまった、うん、ある程度たまったら、うん、なんか最後の日にお菓子とかもらえるみたいなのがあったんだけど、あれって多分お菓子がもらえるっていうよりも、スタンプカードがたまっていくっていうその行為そのものの方が多分モチベーションになってたなって思って、じゃあそれが小学校の頃やってたことを43のおっさんがやったらどういう気持ちになるんだろうっていう実験を始めたのよ。
はい、
うん、ちょうど1ヶ月半ぐらい前かな、
はいはいはいはい、
経たないぐらい。そしたら意外とねこれが楽しくて、
へ
ー、まあその一応21個で満タンのスタンプカードを俺作ってるのね、
はい、なるほど、3週間ですね、
のワンセットみたいな感じで、
はい、
うん、
あ、じゃあ1週ごとにそれはあれですか、習慣にしたいもののスタンプカードを作るってことですね、
うん、そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
うん、最初1枚目はその毎日筋トレするみたいなスタンプカードを作って、
うんうんうん
うん、でそれが1週間続いたら2枚目のスタンプカードを、
はい、
まあ、それはまた筋トレは筋トレで継続しながら、
うんうん、
次は何だったっけな、2枚目のやつが、あれだ、ゼロ秒思考の話を前回したっけな、してないっけな、
そんなに。
ゼロ秒思考って本があるんだけど、
はいはいはい、
あの本の内容で、まあ、A4 の紙10枚書くのを日課にする、うんうん、
はい、
朝の日課にするっていうのを決めて、
はい、
それを毎朝やったらスタンプをしていくみたいな感じ
で。ああ、なるほど、はい、
うん、今1週間ごとに1個ずつ増やしていって で、まあもちろん増やしてない州もあるんだけど、
うん、
一応今5つのスタンプカード、5種類のスタンプカードを毎日ポコポコしてるね。
ああ、そういうことか。なるほど。
うん。
すごい。
だからまあマックス6かなと思ってやってるんだけど、
うんうんうんうん。
どこまで持つかなとか、どの辺で嫌になってくるかな。
うん。
こうそろそろ内容変えないと絶対飽きるやなとか。
うん。
うん、
すごいな、
うん、っていう実験をして意外とこれが持つし、
はい、
面白いし、まあ一応1週間にたま、うん、1列たまったら自分の中のご褒美決めてるから、
うん、
うん、
そのご褒美のレベルってどのぐらいがちょうどいいんですか？
いやー、もう人それぞれじゃない、うんうん、俺最初は1列たまったら漫画1冊って
ああなるほどなるほど
ぐらいのところからスタートしたよ。
はいはいはいはい、
うん、とか今はその仕事の結構重要度高いやつは、
うん、
例えば、まあ、まだ始めたばっかりなんだけども、はい、1日たまったら俺の中 の楽器貯金っていうのを今作ったんだけど、
はい、はいはいはい、
楽器貯金として1列たまったらいくら貯金がたまるみたいな。
いや素晴らしいですね。
うーん、
みたいなので、これだけた、まあ、これだけ続けば、
うん、
まあ、自分の欲しい楽器が買えるなみたいな、
うんうんうん、
っていう、なんか面白いじゃん、そういう。
そうですね、
まあ、やっぱゲーム性は大事とかよく言うけど、
うんうん
うんうん、そんな感じで。
タスク管理のメモ帳とかもそうですけどね、はい、こう僕が一番苦手とするその習慣化というか、
うん、
うん、さんの見てるとね、なるほどって思いますね。
うん、
僕永遠とやっちゃうんで、メリハリっていうものがなかったり。
いやー、
まあ、それはすごいですけどね。
それが全くねできない人間なんで、うん、まあ、すごいと思いつつね、
体に悪いですよ。
体に悪いと思
ういよっていうのはやっぱ常に感じてはいるけどね。
今日も、うん、あの日中午後ふと気絶しちゃって、
おうおうおう、
で、あの収録30分前に目を覚ましてっていう感じで、う
ん、ああ、いや、だから今日今喋りながら、いや、ね、寝起きなのかそれとも寝ずにだろうなと思いながら喋ってました。
ずっとやっちゃうんですよね。
うんうんうん、
僕も
これってスカちゃん、うん、まあ、逆に聞きたいんだけど、うん、まあ、あの20代とかの頃なら俺それできたんですよ。
うん、
うんうん、できたんだけど、まあ30代とか、まあそれね、40代差し掛かってきてなってきて、変わらない、その続く持続時間って。
全く変わらないですね。
そこがすごいよな
って。すごいっすね。
もう俺肋骨に衰えたから、
うん、
そこが、
そう、ずっともう 何にも、もうそれ一点集中でずっと、
うん、
ゲームやり込んでる感じの、どんなシーン、
ね、
すごいな。
絶対できない。ゲームでも無理。
うん、僕もです。
うん、
ああ。
いや、だからもうそれ、才能としか言いようがないですよね。
そうですね。
その飽きない工夫みたいな、楽しむ工夫みたいなのは常に入れてるのはあるんですけど。
う
ん、
それはどういうふうにやってるの？飽きない工夫って。
飽きない工夫は、
うん、
まあ、今回例えば6支部同時にスタートするみたいな、
うんうんうんうん、
支部代表一人一人の色がものすごく違うので、
うん、
こう誰のを構築していくのも面白いとか、まあ、そういうところから入っていくというか、
はいはい、
この人はどういう形でいこうかなとか、
うん、
で思いついたら、まあ、まとめたくなるので、あと、まあ、ズームで話したくなるとか、
うん、
それを永遠とやっちゃうっていう感じです。あ、
やっぱその Zoom で話したくなって喋るっていうのが結構ご褒美的な感じなのかな、菅ちゃんにとっての。
あ、かもしれないです。それでワイワイワイワイ、おっしゃこれやろうってまた終わって、うん、Zoom 終わった後ってものすごいやる気にまた満ちていて、
うん、
っていう、うん、あ、だから対話は大きいかもしれないですね。
お、
うん、
すごいな。すごい、それを自分に置き換えると、まあ、あのそういう新しい企画ってすごい楽しいし、
うんうん、
めっちゃやる気になるし、
うん、
ガーってさっき言ったその6人のこう色があるから色考えようって言って考えるところまでは多分僕同じようにできると思うんですよ、
うんうんうん、
ただじゃあ実際それやって考えたら僕脳が焼き切れて、
うん、
もう力尽きて、うん、ズームしようまで行き着かないんですよね、おそらく自分だったら、
うん、僕も 腹減って眠くなったら無理ですもん、もうもう無理ってもん。
でもさ、菅ちゃんってそれこそもうあの時間バラバラ生活でめっちゃズームしたいってそのスイッチ入った時に、はい、とんでもない時間の音とかあったりするんでしょ、は
い、とんでもない、そうですね、午前2時からズームとか
それ付き合わせ付き合ってくれるんだ
日中起きてる人と夜中起きてる人がまんべんなくいるんで、
あー、なるほ
どね、ずっと喋ってられるっていう、
はいはい、そこは分かれてるんだ
そうそう、
いやすごいな、
これも KF ラボであった話でもあるんですけど、
はい、
理念の浸透とか、
うんうんうん
う
ん、
でどうやっていけばとかね、
うん、
でも僕もいろいろ考えて、
うん、
でもどうかなと思ってやっぱそういうのも Zoom ですぐ共有というか話をしたりとか、う
ん、あ、
うん、そうですね、うん、だから話さないとでもダメかもしれないですね、
うん、僕は、
うん、そう
確かにね、そこすごいよなって、
まあ、
健康面では絶対真似したくもないし、
はい、
あれだけどでもその持続力というかね、続くっていうのは俺絶対今ありえないことだから、
うん、
まあ、仮に万が一1日できたら3日は使い物にならなくなるね、
うん、そうですね、
うん、
あー、そうですね、なんか本当無我夢中で遊んでる時のあの感覚ですね、
いやーでもなんかそれ聞くとなんか自分がなんか変に大人になったみたいでなんか嫌やななんかちょっと劣等感感じるわ
僕そのお遍路さんとか、
はい、
その無人島とか、
はい、
砂漠を走るとか、うん、そういうところは僕出てこないんで一切そこは本当すごいなと思います、まあ、突き抜け感が、
まあ、うん、そこはねなんか言い出したら最後までやんなきゃっていうので後に引けなくなってる部分はありますよ、
かっこいいです、
宣言するっていう
かっこいいですよ、
そうそうそうそう、うん、そっかごめんね、なんか、
タ
クの聞きたい質問
から、お二方とも超人だということですね。いや、でも、あれです、菅さんとすごいたくさん時間を過ごさせていただいて思ったことは、真似しちゃダメだなっていうか、勝てないな、いや、僕にその適性はないなっていうことを知ることができましたね。
そうだよね。
いや、だからもう楽しいですよね、本当ね、毎日が。
うん、本当やりたい仕事ができてんだろうね、
うんうんうん
うん、ただこうね支部も増えてくるとイベント量が多くなってくるので、
うんうん、
でもなんかまたこれねどれも僕参加したいってなってくると、
うんうん、
でも多分どれもは無理だったりとか、
確かに、はい、
あと今後はその支部の今所属支部だけに所属してるメンバーが増えてきてるわけで、
うんうん、
その一人一人を知るまではだんだん難しく
うん
ね、ってきて、なんか前回の休日会議の記事に書いてたんだっけな、
う
んうんうん、なんかダンバースをちょっと超えそうみたいなことを書いてて、菅ちゃんが
今まではもう本当全員を知ってたいっていう欲求が強すぎて、いやでもそろそろというところでね、うん、
そう、なるほどね、新たな本当新たな挑戦ですね、マーチャントクラブの、
うん、
挑戦ですね、
うん
うん、でも福岡ね増えてきて人が、
うん、
まあ各支部全部オンラインでも展開してるんで、
うん、
福岡支部に東京の人が入ってるとかもあるんですけど、
うん、
各支部の特徴としては福岡が一番その福岡県民が多いというか、
うん、おー、そうなんじゃ、
そうなんです、結構面白くなるんじゃないかなと、
うん、
もう始まってから1年半経つ福岡支部ですけど、
うん
うん、いよいよ来たかなっていうのはありますね。
そうだね、うん、今週田原くんとサウナ行くから。
ああ、そうなんですね。
うん、あ、来た
聞きました。サウナ行くって。
うんうん、そうそう。俺もちょっとサウナを 体験してみようかなと思って。
いや流行ってるな。
最高ですよね。ぜひもう水風呂とセットで。
うん。ね、ちょっといろいろ聞いてみようと思って。
うんうんうん。
したらね、また藤岡さんとのアイディア、なんかこう湧いてきたらぜひ共有いただいて。
うん、いや、あの、いつも言ってるけど、僕はあの協力したいんですよ。
うん、
はい、気持ちは常にあるけど、なんかあんまり、まあ、毎回言ってるけど、僕がなんか激しく主張しだすと、やっぱ田原君の性格上、なんかノーと言えなくなっちゃうだろう
から、
なんかあんまりこう自分の考えをなんか強く言いすぎると、彼の良さが消えるんじゃないかなっていう怖さもあって、
なるほど、
なるほど、なるほど、
その辺はちょっとあまり強く言わないように。ブレーキかけながら喋ってはいるんですけど、あの協力はしたいし、あの全然言ってくれれば僕のできることなら、
うん、あ、ありがとうございます。
いいですよ。
はい。うんうんうん。ところですかね。
はい。うん、という感じですかね。
はい。今日こんな感じですかね。
はい。貴重なお話ありがとうございました。藤岡さんに対するご意見、ご感想、ご質問、などなど月1回、収録していますので、こちら、LINE の方にいただけると次回の収録の時に、聞けるかなと思います。今回の休日会議以上にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。